西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日は十字架につけられという使徒信条の中にある言葉を説明しましょう。先週はイエス・キリストはローマ帝国の支配下のユダヤの総督ポンテオ・ピラトのもとに十字架刑に処せられたことをお話ししました。ユダヤの国会にあたるサンヒドリン議長の大祭司カヤパの下で死刑判決が下されました。もちろんポンテオピラトの決定です。続いてカヤパは主イエスをピラトに送り死刑の判決を求めますが、ピラトの判断は当初無罪でした。そこでカヤパのこの大祭司カヤパとユダヤ議会はガリレヤからここまでユダヤ全土で教えながら民を扇動していると訴えます。ガリレヤという地名を聞いたピラトはガリレヤを管轄するヘロデ王に主イエスを送ります。しかしヘロデも事件を真面目に取り上げないでふざけて主イエスをあざけてからピラトに送り返します。そこでピラトはカヤパに再び無罪をつけます。困った大祭司カヤパは群衆を煽り十字架につけろのシュプレヒコールをさせますが、ピラトの判断は変わりません。ローマの総督としてまたまた無罪を告げます。しかし十字架につけろという民衆の声がさらに大きくなり暴動になるのではないかと恐れ、総督の立場が危うくなる、自分の身を案じてポンテオピラトは主イエスを十字架につけることを宣告します。日和見主義者と言われますね。その場その場でくるくる変わるんです。ピラトは主イエスの無罪を確かめ無罪を宣告していました。しかし保身、メンツ、治安など動機はどうであれ、ピラトが無罪の主イエスを死刑にしたのは事実です。公式の権威をもって罪のないものを有罪にした。これが歴史の記録でずっとその名前が語り継がれます。それはローマの権威でしたが、主イエスは全く主イエスと関係のない外国の権威だったのではなく、ユダヤを代表する権威でした。実質的な審理はすべてユダヤ人が行い、ピラトの判決もユダヤ人の責任で引き出したのです。ユダヤ人以外の人を異邦人と言いますが、異邦人が主イエスを殺したのではなく、契約の民であるユダヤ人が神の約束した送られたメシアキリストを死に渡したのです。ローマもまた地上を代表するもう一つの権威としてこの事件に関与したのです。それがポンテオ・ピラトの名を永久に残した理由です。ピラト個人も権威を代表する公職にある者として 使徒信条が唱えられるたびに、いつまでもこの責めを問い続けられるのです。さて、十字架は神の怒りの大きさを表しています。この十字架の意味を知ることなしには、神の怒りの大きさを知ることはできません。神の怒りは私たちに対するものというよりは、私たちの罪に対するものです。十字架はキリスト教の救いの中心でもあります。私たちの罪の代価を払うただ一つの方法です。私たちの罪の代価は、マタイの18章にイエスが例えで、1万タラント、つまり約20万年分の給料、払えということです。全く払えない金額です。明らかに破産状態です。それを代わって払ってくれるのが、主イエス・キリストです。神の愛です。しかし、あまりに愛が表に出すぎると、十字架の厳しさが忘れられてしまう危険があり、私たちの罪の重みを見失ってしまいます。私たちの罪が、主イエス、神の御子を十字架につけ、晒し苦しめ、肉を裂き、血を流したのです。頭の中で自分が、ゴルゴタの丘の十字架につけられている姿を、想像してみるのは大事です。十字架が綺麗な単なるシンボルとされ、人々のアクセサリーとなってはいないでしょうか。しかし、これこそが私たちの罪を象徴するものです。私たちの罪は、隠れたところで行われる公衆、首と吊ること、電気椅子で簡単に済まされるようなものではありません。恥をすすぐ切腹では意味がありません。大勢の人々の目の前にさらされ、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか知らないのです。このことが十字架の意味なのです。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。